感謝します。もう一回感謝の拍手しましょうね。アメン。初めて来られた方紹介したいと思います。加藤真一さん、陽子さん、高志さんですね。室蘭から来られていますね。はい、歓迎します。そして番内加穂さんですね。はい、歓迎します。そして秋山吉国さんと京子さん、光栄君の お父さんお母さんですね。歓迎します。光栄君が昨日、おとといか、その CFNJ のですね、聖書学院をですね、無事卒業しましたね。で、これからは札幌にね、残ってね、こっちでカナンに仕えていくということなのでね、皆さんね、これからもよろしくお願いします。お願いします。何ヶ月か前にですね、この、大地さんからですね、さっきの証をお風呂で一緒に2人で行った時にですね、聞いて、なんか僕自身も本当に魂がですね、すごく揺さぶられるようなですね、自分もそうだなと思いながらですね、本当に聞いていて、本当に私たちがに残っているものというかですね、私たちができるものというのはもう最終的にはもうそれしかないなと。天国には皆さん何も持っていけないですけど、賛美だけは持っていけます、ね。賛美だけは持ってきます。賛美は永遠ですから、天国いたら賛美ですから、私たちはするのはね、今の私たちはですね、本当にこの賛美はね、どんなことあっても捧げることができる、ね、これは本当に大きな特権であることを感謝します。スピリチュアルなですね、タイプではないんですよ、私も、ね。さっきの話聞いてですね、あ、自分もそうやったことあったなと思って思い出した。進学校時代ですね、スピリチュアル先生がですね、いたんですよね。すごくスピリチュアルな先生でですね、授業の前にいつも証しをしてくれるんですけども、その時した証しがですね、先日、ね、玄関出る時にポケットティッシュを持っていくべきか持っていかないべきか、主に祈ってたら、主が持っていかなくていいって言ったんですと。で、私はそのまま出て、でも、花粉症なのでめちゃくちゃ心配してて、やっぱり塩を持ってった方が良かったんじゃないですかって祈った時にポケットティッシュ配られて、ティッシュゲットできたんですって証をしててですね、あの、いや、普通に持ってったらいいんじゃないですかって私は言って変な空気になったこともありました、はい、っていうタイプだったので、私もね、あの、めちゃくちゃわかる気もしますね、その話聞いて。何もなくなるっていうことは本当に時には痛み、喪失感の中でですね、私たちは本当に試されるんですよね。何を握っているのか、ね、でもその状態にならないと勝利できないという領域があるわけですよ、ね。まさに今日のメッセージはですね、そういうメッセージなんだなと思いながらですね、聞いてましたけども、ヨシアキのですね、5章一緒に開いていきたいと思います。ヨシアキの5章の一節からですね、まず9節までですね、読んでいきたいと思います。ヨシアキ5章の1節から9節まで、それでは交互に私と皆さんで読んでいきたいと思います。ヨルダン川のこちら側、西の方にいたエモリ人のすべての王たちと、海辺にいるカナン人のすべての王たちとは、主がイスラエル人の前でヨルダン川の水を枯らし、ついに彼らが渡ってきたことを聞いて、イスラエル人のために彼らの心がしなえ、彼らのうちにもはや勇気がなくなってしまった。そこでヨシアは自分の火打ち石の小金刀を作り、ギブアテハーラロテでイスラエル人に割礼を施した。その出てきた民はすべて割礼を受けていたが、エジプトを出て後途中アラノで生まれた民は誰も割礼を受けていなかったからである。 主は彼らに代わってその息子たちを起こされた。ヨシアは彼らが無割礼のもので途中で割礼を受けていなかったので彼らに割礼を施した。一緒に。すると主はヨシアに仰せられた。今日私はエジプトのそしりをあなた方から取り除いた。それでそのところの名はギルガルと呼ばれた。今日もそうである。はい、感謝します。ヨシア記をずっと公開して生きてですね、いよいよ山場を迎えてきます。皆さん、ね、この次の章はですね、あのエリコを攻略していくね、ちなみに来年度のテーマはですね、これにちなんだテーマですからね、エリコ攻略の時にですね、あの勝利のですね叫びをですね、私はテーマにしていきたいと思ってますのでね、まあ来週以降ですね、それは楽しみに、ね、あ、じゃあもう発表していいのかな、まあいいや、まあ来週にしましょう、ね、で、まあ、そのねエリコのですね戦いの前にですね、このタイミングで神様がこれやるかとタイミング的にどうなんこれということをするわけですよ。びっくりするんですよね、私的にはね。タイミングって大事でしょ。今それって時はないですか。うちの子たちよくありますよ。出かけようとしたその時にですね、トイレとかですね。この間もうーちゃんとですね、イオンに私買い物行ってですね、二人でですね、そして、レジ並んで、やっと並んで、この、ね、結構長かった列がね、やっと次の次が自分たちの時にトイレ。今みたいな。で、こう連れてったりとかしてですね、また戻ったらまためっちゃ長蛇の列が、ね、イライラしましたけど、今それってあるじゃないですか。今それなんていうね。多分ヨシュア的にはですね、このタイミングは結構びっくりするんですよね。でもどうしてもしなければいけなかった、ね、このギルガルという場所、これがベースキャンプになった、ね、あの記念の石を積んだ、ね、前回の時に話しましたけど、その場所ですけども、その場所で神様は戦いの前に、ね、神の国をカナンの地を勝ち取っていく戦いの前に民を整える必要があったんですね。民が変わらないといけなかった。そのために具体的に命じたことがですね、三つあるんですけども、まず一つ目に、それが、割礼だったわけですよ。どうですか？今それじゃないですか？割礼って皆さん何かわかりますか？割礼って、たまに聖書出てくるでしょ。割礼って何か？割礼って具体的に言ったらね、まあ男性の、まあ、女性もあるそうですけど、まあね、性器の包皮の皮を切り落とすことですよ。ゾッとしませんか。これ昔ね麻酔とかなかったから、今はね、今麻酔して割礼って言っちゃうのが嫌ですけど、まず割礼っていう文化がね、まあ、あるところもあるそうですよ、今もイスラムの方でも。この時代は もちろん麻酔なんてないですから、もう痛いってもんじゃないんですよ。切り落とすわけですからね。痛すぎて、あまりの痛さで死ぬ人もいたそうですよ。で、急所でしょう、完全に。それをね、このタイミングでやるか、なんでこのタイミングでって言って、これね、人間的な見方したら、ね、考えられないタイミングなんです。なぜなら、この時のイスラエルは最強ですから。この時ね、書いてたでしょ、一節に。敵国の王たち、海辺にいるカナン人のすべての王たちとは、主がイスラエル人の前でヨルダン川からしてそこを渡らせたことを聞いて、彼らの心がしない、もはや勇気がなくなってしまったって書いてるんですよ。みんなイスラエルのことをめっちゃ恐れてたの。やばいと、とんでもない民が来るぞと、ヨルダン川からしたらしいで、あの神様はと。その神の民がいよいよ攻め込んでくるぞということで、みんな勇気なくなって心がしないって、うわぁ、どうしよう、俺らやられるみたいな。どうですか？イスラエル側としてはもうそんな敵だったらね、いけいけじゃないですか。今このまんま行ったったるみたいな。そうでしょう。そのタイミングで割礼ですよ。いやいやいやいやいやと。 どんだけの戦力ダウンかと。圧倒的な弱い状態になるわけですから。意味わかんないんですよ、私から見たらね。もし割礼受けた状態でね、敵が攻めてきたらね、多分おじいちゃんたちだけの軍勢でもやられるんちゃうかなと。敵が、たとえおじいちゃんだけで結成された軍勢でもイスラエルとやられるんちゃうかというぐらい弱くなってるんですよ。一瞬でやられるぐらいね。でもね、このタイミングで神様は割礼命じたわけですよ。割礼を。どうしてもしなければならない。約束の地に入っていく前に、エリコの町を攻め取っていく前に、なんでか、民のうちにあったいらないもの、不必要なものを取り除き、性別するためだったんですよね。この割礼が行われた場所はギルガルだと言いました。ギルガルという場所でした。ギルガルってどういう意味かって言ったらですね、転がすって意味があるんですよ。で、これね、取り除くって意味もあるの。取り除く。転がすっていう意味。取り除くって、ね。だからギルガルって名前がね、後から付けられているんですけども、神様はまず、イスラエルの民が持っていた不必要なものを取り除いたわけです。神のものとなるために、私たちのうちにある不必要なもの、いらないものが取り除かれなければいけないわけですよね。で、このイスラエルの民が持っていた、そのいらないものとは何か、これがね、エジプトのそしりだって書いてるんですよね。エジプトのそしりって。で、そしりって何ですか、皆さん。あんまり私たち使わないでしょ、そしり。それそしりじゃないとか言わないでしょ。そしり。ヘブライ語でね、ヘルパーって言葉だって、これね。これどういう意味かって言ったら、避難とか恥って意味がある。具体的に言うと何か、エジプトのそしりって、前の世代のあのイスラエルの民が持っていた。前の世代はね、どういうものを持ってたのか。主の御声に聞き従わないで、自分たちの欲ものままに生きたわけですよね。何度も何度も神様が語ったけども、その声を聞かずに歩んだわけですよ、ね。マナに文句言い続けて、肉が食べたい、ニラが食べたい、キュウリが食べたいで、またその話して。とにかく自分のですね、ことばっかり考えてですね、歩んでた民だったですよね。モーセが山行っていなくなったなと思ったらですね、金の格子を作ってですね、あの話もすごいですよね。アロンもすごい言い訳するんですよ、あれね。知ってます？あれ、ギャグかと思うようなね、言い訳するんですよ。金の格子ができた時、モーセがね、いや何やってんだと突っ込んだ時にね、アロンが、いや、みんなから集めたその耳飾りを火の中に入れたらこれでできたんだっていうね、すげえ言い訳考えるわけですよ。んなわけないでしょうと思いながら、ね、とにかく偶像礼拝に走っていく。あれですよ、そしりというのは。エジプトのそしり。エジプトで抜けきれなかった肉の思い、自分中心の思い、神の御声を退け続けてきたその歩み、自我、神の民としてふさわしくない罪の DNA、それらを持ったままだったら、カナンの地入れないと。エリコを攻略できないってことで。この新しい世代はね、その子供たちの世代ですよ。自分の親たちの持ってたものをね、受け継いでしまってたの。だから、それを取り除くために、割礼を神様命じたわけですよね。肉の思いというのは、御霊の思いの邪魔をしていきます、ね。御霊で始まったことを、御霊によって完成すべきことを、私たちの肉の欲というのは邪魔していくわけですよ。だいたいリバイバルもね、世界中で起こっていってリバイバルもね、最終的にはね、人の欲によって終わっていくよ。うん、金銭の欲が絡んでいたり、女性の異性の欲が絡んでいったり、名声、そういうものを追い求め始めたり、結局ね、欲で終わっていってしまう、台無しにしていってしまうことが多いわけですよね。自分中心の生き方、考え方を持ったままだと、神様が約束しているその約束の地に入っていくことができない。約束を 受け継いでいくことできない。神様は新しい世代を起こし、彼らに降りかかっていたその前の世代の不信仰のそしりをね、エジプトのそしりを取り除くために、振り落とすために割礼を命じたわけですよね。割礼というのは肉を切り捨てることですから、肉を切り捨てたものとして古い自分を捨て去って新しい民として歩むことを意味してますから、性別を意味してますから、神のものとなるっていうね。皆さん、神様の究極の目的はね、彼らをカナンの地に入れるっていうこと、もちろんそれもそうかもしれないけども、神の民を作ることがまずそもそもの目的ですから、ね、どういう民になっていくかの方が大事ですから、神様はね、神様はそのプロセスを通していくわけですよね。二つ目に、杉越の生贄をですね、捧げるわけですよね。10節12節皆さんで読みたいと思います。3、はい。イスラエル人がギルガルに宿営しているとき、その月の14日の夕方、エリコの草原で彼らは杉越の生贄を捧げた。杉越の生贄を捧げた翌日、彼らはその地の産物、種を入れないパンと稲麦を食べた。その日のうちだった。彼らがその地の産物を食べた翌日からマナの降ることはやみ、イスラエル人にはもうマナはなかった。それで彼らはその年のうちにカナンの地で収穫したものを食べた。はい。次に神様が命じたこと、それは杉越の生贄を捧げることだったんですね。その月に割礼を受けただけじゃなくて、杉越の生贄を捧げた祭りも行ったわけですよ。これはイスラエル人にとってエジプトから脱出して、ついにヨルダン川を越えたことの祝いというかね、覚えたこと、生贄でしたけども、ね、神様がなさってきた技、見業をですね、その時思い起こしたわけですよね。人の手によらない神の見業、すべては主がなされたこと、それを思い出す、思い起こさせたわけです。杉越というのはね、神の見業ですから、救いの見業ですから、それを思い出す。そして神様に感謝を捧げたわけですよ。皆さん、私たちが神様に救われたのは私たちの努力じゃありません。皆さんが優秀だったからでもないんですよ。私たちは罪人で、自分自身では自分を救うことなんかできないものだった。でも 100% 神様が恵みによって私たちを救ってくださったですね。アメン。私たちそれを忘れちゃいけないわけですよ。すべては神がなされたこと。そして三つ目、主の軍の将が現れたってことですね。13節から15節読んでいきたいと思います。じゃあ皆さんで読みましょうか。13節から15節さん、はい。さて、ヨシアがエリコの近くにいたとき、彼が目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていた。ヨシアはその人のところへ行って言った。あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか。すると彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。そこでヨシアは顔を地につけて伏し拝み、彼に言った。我が主は何をその忍ばに告げられるのですか。すると主の軍の将はヨシアに言った。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシアはそのようにした。はい。割礼を受けて、そして杉越の生贄を捧げた後、民はそこで整えられたかもしれない。でもですね、リーダーであるヨシア自身がこの旅を導いていく上で必要不可欠だったことがあったんですね。それは神ご自身と会計することでした。ここでですね、抜き身の剣を持った一人の人が現れるわけですよ。鞘から抜いたその剣を持ってですね、こう、ヨシアが立つわけですよ。ビビりますよね、結構ね。で、ヨシアは、味方ですか、敵ですかと。めっちゃ冷静だなと思いますけども、聞いたんですよね。で、これね、これ誰かって言ったらね、私はこれね、イエス様だと思ってます。受肉前のイエス様。 なんでそう言えるかって言ったらね、ヨシアはこの時ね、ひれ伏し拝んだって書いてるんですよ。御使いだったら拝まれちゃいけないですからね。私を拝まないでくれって言ってるわけですよ。でも言ってないってことはイエス様でしょう、ね。イエス様がね、十二組前のイエス様がね、剣を持って立ってたわけですよ。そしてヨシアに向かって三つのことを言います。まず一つ目に、私は主の軍の将であるってことを言うの。これはヨシアにとってどうですか。ヨシアは自分がリーダー、自分が将軍だと思ってますから。でもイエス様ここで訂正というかね、違うよと、この軍の将は私なんだよというわけですよ。私は主の軍の将としてここに来たんだと。あなたじゃないんだ、私がこの軍の将なんだ、私がこの軍の総大将なんだと。ヨシアは全ての重圧と責任をこの時感じていたでしょう。エリコをどうやって攻略していくべきなのか、どうすればいいのか。しかしその軍の将はヨシアではなく主ご自身、イエス様がこの軍の将だ。この軍は主のものだった。そのことをですね、まず主はヨシアに告げたわけですよね。二つ目に、あなたのその履物を脱げっていうわけですよ。履物とは何でしょうか。履物というのはその人の権威を表すものです。力を表すものです。それを脱ぎなさい。つまりヨシアに全ての力と権威を破棄することをですね、命じたわけですね。あなたの力ではない、あなたの経験によってなされるものでもない、あなたの権威でもない、あなたの力じゃない、それを脱ぎなさい、破棄しなさい、空っぽになりなさい、すっからかになりなさいってことですね。そしてあなたの立っているその場所は聖なるところであるって言った。あなたは神の臨在の中に招き入れられているよという励ましです。あなたはその選びの中にあるんだよ。神がおられるところに今あなたはそこにいるんだよ。その臨在の中にあなたはいるんだよ。励ましですね。皆さん、この一連の流れを見て神様は何を伝えたかったのか。イスラエルのために、そしてヨシュアに。それは何ですか。あなた何も持ってないんだってことなんですよ。この戦いをしていく上でイスラエルのためが何を悟らなければいけなかったのか。この戦いは自分たちの戦いじゃない、自分たちの力によってなされるもんじゃない。今までは多少自分たちの頑張りもあったかもしれない、でも本当にカナンの地を取っていく、約束の地に入っていく領域、その戦いというのは私たちはむしろ自分の力を放棄しなければいけない、その戦いが始まるんだってことをですね、神はイスラエルのために伝えているわけですよ。私は日本の救い、日本のリバイバルはね、 100% 神様の働きだと信じます。日本のクリスチャン 1% もいないって言われてます。その 1% がね、どんなに頑張ってもね、私リバイバルって難しいと思ってますよ。でもそれがひっくり返していく、返っていく、何かが起こっていくんだとしたら、皆さんこの境町見てください。境町どのくらいの人たちがクリスチャンいますか。少ないですよ。でもこの町、神様が与えてくださっていてね、この境町が勝ち取られていくんだったら、私たち頑張って頑張っても限界はあります、自分たちの力だったら。でもそれがなされるんだったら神の働きでしょう。アメン。 100% 神の働きじゃないですか。神の奇跡なんですよ。私たちが見ていきたいのは神の奇跡なの。神が生きているんだということを、それを私たちは見ていきたいわけですよね。そのためには私たちが持っていた肉の思い、自分の力、自分の権威、それらのものが砕かれないといけなかった、破棄されなきゃいけなかった、捨て去られなければ、取り除かれなければいけなかった。私たちも大いなる戦いの前にこれらのプロセスを通る必要があります。ピアノ弾いてもらっていいですか。どれか一つでもないがしろにされてはいけないわけです。 自我を捨て肉に死んでいく必要があるの。十字架によって徹底的に肉に死んでいく必要があるの。自分というものを完全に明け渡して、主の十字架と復活を覚えて、それだけが私たちの生きる道。さっき大地が明かししてくれましたけども、本当に自分が持っていた握っていたものが全部一つずつ取られていったと、ね、全部取られていくんですよ、一つずつ。そして残っていくもの何も自分の中ではなくなっていくわけですよ。すからかになっていく、何にもなくなっていく。でもその時に神様の時が始まっていくわけですよ。その時に神の時が始まっていくの。数年前に私アメリカ行った時にですね、一人のメッセンジャーがメッセージしていた、ね、メッセージ、すごく覚えてるメッセージが一つあってですね、その人素晴らしい賛美の器だったんですよね。もともとは、ね、若い時は本当に美しい声で賛美をしている器だったんですよ。でもその人喉にですね病気を持ってしまって、そして声帯をですね奪われてるんですよね。シンガーが声帯奪われたら何になりますか。歌えなくなるんですよね。歌えるところが喋れなくなるわけですよ。でなんか特殊な装置をつけてですね、そして、音を取り取そこから取ってですね、頑張って喋ってましたけども、本当にか細い声でですね、その装置がないと彼は肉声では届けることができない状態になったわけです。本当に悔しくて泣いて泣いて苦しくて、ああ自分はもう何もできなくなってしまった。でもその時からね、神様の時が始まっていったそうですね。喪失、ね、奪われた時にですね、神の奇跡が現れていくわけですよね。彼は本当に用いられててですね、たくさんの賛美者礼拝者たちを起こす、その働きをしています。数えられないぐらいたくさんの賛美者たち奉仕者たちがですね起こされていくような、そういう働きの中に彼はその後入れていくわけですよね。もしシンガーとしてその働きをしてたら、そんなたくさんの賛美者たちが起こされていくことはなかったかもしれない。でも神の時はそこから始まっててですね、そして彼は本当に用いられているんですよね。素晴らしいメッセンジャーとしてね。何にもなくならないとね、神の御業ってね現れていかないんですよ。神の栄光を私たちは見たいわけですから、ね、あの人がすごかったじゃないの、ヨシアがすごかったとかね、ヨシアがすごかったからこのエリコは勝ち取られたっていうふうに言わせないの。神様はすべて神の働きなんだと、神が生きてるんだということをイスラエルの民が知るためにね、あえてイスラエルの民を弱くされたわけですよ、割礼を持って。そしてヨシアに対してはっきり語ったの、この軍の将はあなたじゃないって、私が来たんだって、私だよって、これからの戦いは私が導いてて、だから勝利をもたらすことができるんだって。すべての主権を主に委ねていくとき、どんな戦いにも私たちは勝利していくことができます。むしろ私たちが頑張って戦う戦い以上のことが起こっていきます。皆さん信じますか、本気で信じますか。この境町にリバイバル来るって、私が頑張ってても起こんないんですよ。でも主がなされるなら必ず起こるって。そのために私たちはね、無にされる必要があるの。自分の力じゃない、自分の肉ではない、ただ主の霊によって、権勢によらず能力によらず、ただ神の霊によってこれがなされていくと信じます。ヨシアとイスラエルの民はこれらを通過したんですね。プロセス、このプロセスを体験したの。でもね、このことによって勝利は決まったわけですよ。この時点でね、勝利は確定したの。彼らが何も失ってしまったことによって、力を失ってしまったことによって、世の中の基準と全然違いますよね。神様の、神の国の基準ってね、世の中ではどんどんどんどん戦力を増やしていってですね、強くなっていったら計算できていくその戦いがあるかもしれない。でも神様のなさることはもう逆ですよ。 私たちの計算を思いっきり狂わしてくる。積み重ねてきたことを一回全部なくすようなですね、なしにしたからするようなですね、まっさらにするようなことをするわけですよ。でもその時に神の時は始まってきます。その時に約束の地に入っていくことができる、ね、その時に神様の約束は実現していく。すべて神の御業としてそれがなされていくことを信じます。だから私たちはね、本当に主の前に出てですね、本当に何もなさない持っていないということをですね、誇っていきましょう。そしてもし神以外のものにより頼んでいた自分があったなら、神以外のものに頼って生きていたものがいたなら、人がいるならば、そのままだったらね、私たちが本当に神様を見せたいね、その祝福を私たち見ることできませんから、今主の前にね、それを発揮しましょう。主の前にそれを置いていきましょう。神様、私を何も持ってないものにしてくださいって。その時に神様ね、私たちを通してね、見たこともないこと見せてかれますよ。堺町、札幌、そしてカナンの地はこのようにして獲得されていくと信じます。神様の御業見ていきましょう。一言お祈りします。イエス様、感謝します。エリコの戦いを前にして、神がイスラエルのために命じたこと、それは割礼でした。無力になるような、今まで戦ってきたその勝利が全部なくなってしまうような、その力が、その権利が、権威が全部失われてしまうような、でもそのことを通して主はイスラエルの持っていたいらないものを取り除きました。そしりを取り除きました。自我を取り除きました。肉の思い、肉の力を取り除きました。私たちが神様以外のものにより頼って生きていたその思いを、その根本的なものを、罪の DNA を取り除きました。神様、私たちにも必要です。神様以外のものにもし私たちがより頼んでいたならば、どうぞ私たちがそれを取り去られるようなことをしてください。そして今本当に神様、あなたの御前において私たちは無力であるということ、何も持ってない存在であること、この軍の主は主であるということを、私たちが徹底的に知ることができますように導いてください。そして、そのことによって、私たちが神様が見せてくださるその戦いにおける勝利を見ていただきますように導いてください。もし私たちのうちに不必要なものがあるならば、今それを示してください。今一人一人にそれを示してください。そして私たちがそれを破棄することができるように、手放すことができますように、どうぞ導いてください。そして、この人生を通して、神様が 100% の勝利を見せてくださいますように、大いなる勝利を見せてくださいますように、どうぞ導いてください。感謝します。一人一人自分の口で祈りましょうか。もし自分の中に、本当に主に信頼していく上で、不必要なものがあったならば、主以上に頼っているものがあったならば、今それを破棄しますと。今主の前で祈っていきましょう。私たちの心に割礼を与えてくださいと。今私たちの心を性別してくださいと。今肉の思い、私の力を取り除いてくださいと。今祈っていきましょう。そして私たちがただ主の栄光、主の御業、100% その主の素晴らしい計画を見ていくことができる、その状態に私たちを整えてくださいと。今自分の口でそれぞれ祈っていきたいと思います。お祈りしましょう。